新約聖書にある神の言葉の朗読、ヘブライ人への手紙の10章の19節から25節をお読みし、とりわけ24節を中心にお話をいたします。ヘブライ人への手紙10章19節から25節。それで兄弟たち姉妹たち、私たちはイエスの血によって聖女に入れると確信しています。イエスは垂れ幕、つまりご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです。さらに私たちには神の家を支配する偉大な祭司がおられるのですから、心は清められて良心の咎めはなくなり、体は清い水で洗われています。信頼しきって真心から神に近づこうではありませんか。約束してくださったのは真実な方なのですから、公に言い表した希望を揺るがぬようしっかり保ちましょう。互いに愛と善行に励むように心がけ、ある人たちの習慣に倣って集会を怠ったりせず、むしろ励まし合いましょう。かの日が近づいているのをあなた方は知っているのですから、ますます励まし合おうではありませんか。主の御言葉です。主よ、感謝します。一年を始めるにあたって改めて確認したいことがございます。それは私どもが何者なのかということです。私どもは無尽蔵の富を持ち、無限の知識と全能の道から愛をお持ちである唯一の生ける誠の神様との親子の間柄に入れられている、これが私どもが何者かということ。これを一年の初めに改めてご一緒に確認し合いたいと思いました。これが私どもの身分。私どもは何者であるのか、アイデンティティと言いますが、そういうものです。私どもは天地万物をお作りになり、今もすべてを支配しておられる無尽蔵の富、知恵、力、愛、権力、憐れみを永遠に持ち続けるお方。このお方を私の本当のお父さんとしていただいていると。最高の権力、富をお持ちのお方ですが、このお方は高い高いところにおられる絶対者なんですけれども、私どもはこのお方をイエス様のおかげで、またイエス様が私どもの心の内に送ってくださるイエス様の聖霊のおかげで、お父さんと、パパさん、ダディ、父ちゃんとこう親しく呼ぶことができる。そういう、そしてもう安心して近づくことができる。そういう間柄に私どもを入れてくださったのが、神様という方です。ヘブライ人への手紙の10章の19節からしばらくお読みしましたが、19節から23節が言おうとしていることはこういうことです。イエス様が十字架で命を支払ってくださいました。それでイエス様が私どもの罪や汚れを完全に償ってくださいました。私どもの心の内は今もこのメッセージであったように、まあもう本当に汚れてます。汚れています。ドロドロしています。しかし、どんなにドロドロとして汚れて汚れていましても、罪まみれでもイエス様が完全に全てを償ってくださいました。きれいに洗ってくださいました。ですから、いつでもどこでも清い清いお父様がおられる、その場所に私どもは入っていくことができる。そこに行くことができる。 父なる神様がおられる聖なる奥の奥のお部屋、これを旧約的に言うと聖所と言います。この聖所、大切な聖所に私どもは子供の身分ですから、いつでもどこでもイエス様の仲介によって堂々と入ることができる。このイエス様によって罪許され、汚れが清められた私どもは全く安心して、父の奥のお部屋、聖所にいつでもどこでも入れる。その事実を固く信じ続けようと。これが今日読んだ前半のとこですね。19節から23節。約束してくださったのは真実な方なのですから、あなた方が言い表しているその信仰、希望をしっかりと持ちなさいと。こんな私が、この全能の神様の懐と言ったらいいでしょうか。お父様がおられる奥の奥のお部屋と言ったらいいでしょうか。そこにいつでもイエス様のおかげで入っていける。入っていくと言っても、どうやって入っていくのかわからない。お祈りができる、交流ができる、いつでもどこでも通話ができると言ったらいいでしょうかね。今はビジーですじゃなくて、もう電池が切れてますでもなくて、通話料金がかかるわけでもなくて、いつでもどこでも圏外ですっていうのもない。どこでも通話ができる。いつでも OK。その道をイエス様が開いてくださった。これがヘブライ人への手紙がもう何度でも言おうとしていることです。この事実を信じ続けて生きるとき、私どもは平安、喜び、感謝、そういったものに満たされます。とはいえ、何でも願うことが叶うというわけではありません。天の父は私どもにとって良いことを折にかなって実現してくださいます。今一時帰国で、私の孫のエマが来てますけれども、グランパ、お菓子食べたい、グランパ、グミちょうだい、こう言ってきます。グランパはふさわしい時にふさわしい量だけ与えます。で、与えない方がいいと思う時には与えません。神様も同じです。いつでもどこでも神様、お父さん、パパと言って近づいて何でも願うことができます。その願いは全部聞いていてくださいます。しかし、ふさわしい時にふさわしい分だけ折にかなって与えてくださる。これが私どものお父様です。これは与えない方がいいというものはお与えくださいません、という形で全ての祈りに応えてくださいます。あるいは、いいものを願っていてもすぐに与えられないこともございます。今ではない、来年、再来年、与えてくださることがございます。でも、とにかく何を祈っても構わない。どんなことを、どんな祈り事、願い事を持ってでもいい。いつでも近づいていける。これが天のお父様と私どもの間柄です。これが私どもの身分、アイデンティティですね。あんまり好きな言葉じゃないんですけども、というか嫌いな言葉なんですけれども、よく巷で言われている言葉、ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、親ガチャという言葉があります。聞いたことありますかね、親ガチャ。あんまりいい言葉じゃないんですけども、どんな親から生まれるかによって、その子供の人生の大方の方向性が決まってしまうという、そういう表現ですね、親ガチャ。この親ガチャっていうのはどういうことかというと、マーケットの中に行きますと、お金を入れて、100円かなんか入れて、ガチャガチャガチャって言うと、ガターっとこう、なんでしょう、丸いものに入っているものが出てくると。で、 何が出てくるかわからない。ガチャガチャガチャっと言って、どんな人形が出てくるのか、何が入って出てくるのかわからないので、ガチャガチャっとこう言うそうですね。で、何が出てくるかわからない。自分では選べない。自分の親、そういうところから、親っていうのは選べないでしょと。自分の方では。だから親ガチャという、そういう表現が、巷ではだいぶ前から言われています。自分の親が、何を基準にして言うかわかりませんが、いい親なのか悪い親なのか、裕福な親なのか、そうでもないのか、自分の方では選ぶことはできない。もう、親ガチャで、なので、ガチャガチャって言ったときに、自分の親はこういう親だ、こういう親だったと。で、親ガチャという言葉は嫌だなと思うんですけども、でも、この準備をしておりまして、私どもキリスト者は、私どもキリスト者こそ、究極の親ガチャ、と思ったのです。どういうことかというと、私どもの方が、マーケットに行くと子供たちガチャガチャっとしますね。しかし、神様の側で言うと、神様の側が、親がガチャガチャしてくださると。神様がガチャガチャしてくださって、そして私どもを子供として、神様が一方的に選んでくださる。神様の全能のガチャで私たちを子供にしてくださる。なんで私をガチャで選んでくださったんですか、神様。なんか私にいいところがあったんですかって。いやいやいや。とにかく私、主なる神が選んだから、あなたはガチャされたんだと。これは私の一方的な選びなんだと。なんかあなたがいいところがあるとかそういうんじゃないと。私があなたを永遠から愛していて、そして選んだ、ガチャしたんだと。こうして私どもは父なる神様の親ガチャで選ばれています。神様のお家の息子娘として私たちは神様をいただいてます。私どもが選んだわけじゃない。神様が選んでくださった。私どもが神様を選べるんじゃない。神様の方が選んでくださった。だから安心なんですね。私どもの方が選んでるんだったら、もうやめたっていうこともあるわけですが、神様の方がもう選んでくださってるんですから、私どもの方からそれを放棄することはできない。掴んでいてくださってるので。で、この事実をどうやって本当だなと、確認し合えるのか、いろんな方法があると思います。しかし、ヘブライ人の手紙の10章の25節ではこう言います。ある人たちの習慣に倣って集会を怠ったりせず、むしろ励まし合いましょう。かの日が近づいているのをあなた方は知っているのですから、ますます励まし合おうではありませんかと。集会に集まって一緒に、祈りや賛美でお父さんと呼ぶわけです。先ほども父なる神よと歌いました。Thank you, oh my father と、私の父よと、私のお父さんと、みんなで歌いました。呼びかけました。集会に集まって、集会というのは珍しい言葉で、集まるという意味なんですけれども、これは、私どもが集まる、とりわけ主の日の礼拝ですね。もちろん、祈祷会であるとか、あるいはスモールグループであるとか、いろいろな集まりがありますけれども、とりわけ主の日の礼拝に、私どもが集まる。この主の日の礼拝、このお父さんに、集まっては、他の家族のために、鳥なしの祈りを捧げる。先ほども、子供メッセージでも、そのことを、斎藤長老がお話しくださいました。岩田長老も、 鳥なしの祈りで、私どもの他の家族たち、ここに今日は来れてない他の家族たちのために祈ってくださいました。お父さんにのところに集まっては、こうやって鳥なしの祈りを捧げる、あるいは聖書の言葉の解き明かしによって、天のお父様は自らから言っていただくと、あなたは私がガチャガチャによって一方的に選んで、私が生み出した私の永遠から決めていた子供なんだ。今もこれからもいつまでも私の息子娘であり続けるんだと。これが神様の決定です。神様によって絶大な親ガチャ選ばれの民が我々です。こうやって神様によって選ばれた絶対的なその決定の中で、幸いにも何の幸いか選ばれた者同士が集まると。その時私どもが何者かを確認し合います。体も弱く、経済的にも決して裕福ではないかもしれない。でも、親ガチャで私どもを一方的に選んでくださった神様はどういうお方か。共通のお父さんです。この共通のお父さんである神様は、無尽蔵の富をお持ちのお方です。無尽蔵の富豪、これが神様です。父です。私どもの父です。また、永遠に健やかな心身をやがて与えてくださる私どものお父さんです。今はあちらの具合が悪い、心身の具合が悪い、調子が悪い、どうにも力が出ない。あるいはだんだんと体も弱り衰えてくる。そういうことがございます。しかし、私どもの天のお父様は、永遠に健やかな心身を私どもに、やがて与えてくださいます。また、私どもは失敗や罪を繰り返します。でも、御子イエスのおかげで、イエス様の十字架と復活のおかげで、どんなに失敗を繰り返しても、どんなに失敗したな、まずいことしたな、とか、そういうことをしましても、一切を許し、絶対に見捨てない。これが、私どもの、誠の親です。人間同士の間柄ですと、何度か失敗をしたり、あるいは何度か不義理をしますと、間が悪くなるわけですね。あるいはもう来なくていいから、とかですね。そう言われちゃう。これが人間同士の、間柄です。そうすると、私どもはそういう中で、リアルに過ごしてますので、ですから私どもが神様に対して十分に応答ができない。罪を犯す。心の中汚れている。それがなかなかもうそれが良くならない。あるいは祈りにおいても貧弱である。そうやって、神様に対して不義理を続けるということをしていると、私どもの普通の生活だとそうやって不義理をしていると、見捨てられますでしょ。また私どももそういう人に対しては、もうこの人いいやとこう思っちゃいますでしょ。そういう中で生活しているので、神様をもそう見ちゃうんですね。こんなにダメダメ人間の私は、こんなに信仰が弱い、あるいは罪に汚れている。それを何度も同じ罪を繰り返す私は、もうこれ見捨てられて仕方がない。さすがの天のお父様もイエス様も、きっと見捨てるはずだと、こう私たちは神様を、イエス様を、 見てしまうんですね。これ地上で生きている人間関係の中で、そういう中で自分もそう見られるし、自分もそう皆人間関係で見てしまうので、神様をもどうしても申し訳ないことに同列で考えてしまいます。でも違うんだよっていうのは聖書なんですね。私は神だ。私は人間ではない。許すと言ったら許す。愛すと言ったら愛し続ける。親となったと言えば私はどこまでも親なんだと。このことをみんなで集まっては、そのことが本当だな、本当だなと、そのことを集まっては確認し合います。もちろん一人でもお祈りしたり、聖書を読んでそのことを確認できるんですけども、でもみんなで本当だねと神様メッセージを聞きながら賛美をする、お祈りをする。その時にその確信は一層強められます。この事実を信じる信仰に固くとどまる。そのために私どもは集まっては、私どもは共通の全能の父なる神様がガチャガチャ親で一方的に私を選んでくださった。これはもう絶対確かなんだという事実を集まっては確認し合うのです。会社や学校や社会、家庭で私どもは不評を買うことがあります。でも決して私どもはだからといって価値が小さくなるわけではない。世の中的にはそういうことあるでしょう。不評を買って評判が悪くなる、評判を落とす。世の中的にはございますけれども、しかし神様との間柄においては私どもは価値が小さくなるわけではない。神様から見たならば愛されない存在になるわけでもない。誠の親である神様からは徹底的に愛され、私は何をしたって、どんなに失敗をしたって、どんなに神様を裏切り続けたって、神様は私どもに対して私は親だと、あなたは息子だ娘だ、絶対見放さないと、そう言い続けてくださいます。これが事実です。この事実を私どもは何度も何度も今日は申し上げますが、集まってそのことの確信を一緒に確認し合うのです。その集まってという時には、オンラインで集まっている方々も含まれています。でも願わくは身体性を持ってますので、オンラインで集まっている方々も入ってますけども、こう目に見える形で、手で触れる形で集まると、一層本当だなということは、我々身体性を持っているものとして、体を持っているものとして、当然そういうことはございます。そのために互いに励まし合って集まること、これが大事だよってことを、この当時はオンラインありませんからね、2000年前ですから。しかし、オンラインはないんですけども、パウロは手紙を書き送ってました。そして手紙を書き送っては、パウロは一緒にいないんですけども、でも一緒にいるかのように、あなた方に平安があるように、そしてこの手紙を読んだら、隣の教会のでも読むように、また何々教会に行っても読むように、そしてその何々教会に行っても、主の恵みと平安があなた方にあるように、私からよろしくとパウロは書き送ってますので、言ってみれば2000年前からパウロは、こういう形でのオンラインじゃないですけれども、パウロはそこにいなくても一緒に礼拝を捧げるということはあったわけですね。とはいえ、そんなパウロが、むしろ励まし合って集い続けなさいと励ましています。週ごとに、今日もただ一人の天のお父さんが私を、お父さんが主催する家族のパーティーに呼んでくださっている。 みんなで集まれたと、このように喜び祝い合います。そういう集会に集まり続けなさい。主の日の礼拝という集会に集まり続けなさい。そんな私どもの静かな喜び合う姿を見て、今日は初めていらっしゃったっていう方は、今日ここにはおられないと思うんですけども、もし初めていらっしゃる方々がいる、今年も何人も何人もいらっしゃると思います。その時私どもが、目に見えないお父様に集められて、そして毎週毎週集まっては喜び、祝い、静かな静かなその喜び、祝い、私は愛されてる、私は神の子だ、私は神様の息子娘だ、こんなに体たらく、こんなだらしなくても、お父さんは私を絶対見放さない、本当なんだな、なんで本当なんだろうか、それはお父さんがお父さんだからだ、ということを確認し合って、静かな喜びをみんなでこう醸し出し合う。そこに信頼会社が、新しい方がいらっしゃるときに、なんかここは違うなと、なんだろうこの温かさは、目に見えないこの安心感は、この人々が持っているこの安らぎ、爆発的な喜びってわけじゃないんだけども、静かな静かな喜び、平安、何なんだろうか。私どもが集い合って、神様によって喜びを味わい合う。これ自体がもう宣教です。伝道です。しかも最も効率の良い宣教、伝道です。喜び合う神様を中心にした交わりを喜んで、ここになんとかみんな来てほしいな、他の方々もという、そういう交わりを私どもがこの一年間、毎週毎週、ここに神様のお恵みによって醸し出させていただくとき、天のお父様はご自分のを信じ、ご自分が選んだ、まだ教会に来ていない人たちを送りたくなりますよね、そういうところに。ここに送れば大丈夫と。私を知ることができると。ですから、主の日ごと励まし合って、ここに集う、そのこと自体が、神様が新しい、神様がガチャガチャで選んでくださった方々を、1人、2人、3人、5人、10人と送ってくださるための、大事な宣教の道具として私どもは整えられていきます。最後に、どうして今日の聖書の箇所で、ある人たちの習慣に倣って集会、すなわち主の日の礼拝を怠ったりせず、むしろ励まし合いましょうと進めているのでしょうか。もうすでに語ったことではございますけれども、集会、主の日の礼拝を怠ったりせずという、この怠ったりせずという言葉、これは別の聖書の箇所では、ないがしろにするという、そういう言葉で訳されています。ないがしろにせず。礼拝生活が何らかの理由で自分の生活のパターンといいましょうか、生活の優先順位の中で、なんかだんだんだんだんとぼやけてくるということがあるわけです。イエス様を信じなくなったというわけではない。でも、毎週教会に行かなくても生きていけるよねと。それなりの充実感も教会以外のコミュニティで味わうこと、というかむしろ教会以外のコミュニティの方が充実感というか、そういうものは味わうことがあるかもしれません。あるいは教会の人々とのこの交わりというのが実は煩わしいという、そういうことも感じる時があるかもしれません。で、そういうことは、パウロじゃないや、このヘブライ人の手紙の記者が、もう2000年前から言ってることなんですね。 2000年前から神の民、イエス様の共同体の中で、こういうことはもう起こっているのです。しかし、いつも教会に来るあの方、この方が、今日も大体同じところに皆さん座っていらっしゃいますね。今日もあの席にあの方が、この方が座っておられる。そのことを見ると、私ども、信仰の弱い私どもは、それを見るだけで安心するって言いましょうか、励ましになるわけです。私もスマートフォンで見ても、今日も誰々さんがいらっしゃると。遠くに、あの方、国を越えて、海を越えて、あの方が今日も来ておられると。そのことを見ては、私どもは励ましを受けるのです。私ども、信仰の弱い者にとっては、いつも来てる方が今日も来ていると、それを見るとき、本当に励ましを受けます。こうして励まし合いつつ、まあ、教会に行かなくてもいいかな、礼拝に行かなくてもいいかな、集会に行かなくてもいいかな、という、そういう気持ちに、抗うっていうことも大事なんですね。これは地上を歩むキリスト者のリアルな戦いです。諸々の選択肢の中で主の日を私ども迎えます。その時、私を生かしているお方は、私を生かしてくださっている親はどなたなのか、そのお方とのリアルな間柄を維持し、さらに生き生きとみんなで励まし合って、その親子、父なる神様との親子関係を生き生きと強めていくって言いましょうか。そのためには、いろいろと襲ってくる諸々の抵抗勢力、これに抗うっていうこともまた大事なことです。今日、この聖書の箇所が言ってるのはそういうことなんですね。ある人たちの習慣に倣って集会を怠ったりせず、むしろ励まし合いましょう。かの日が近づいているのをあなた方は知っているのですから、ますます励まし合おうではありませんか。励まし合おうではありませんかとありますけども、いろいろな抵抗勢力に励まし合って抗おうではありませんか。そのことを、ここで言おうとしています。そのように、主イエス・キリストは励まし続けておられます。ただし、心身の不調、やむを得ない様々な事情などなどが、私どもの地上の生活ではございます。心身の不調が何週間も、あるいは何ヶ月も続くということはございます。それもまた、主は十分に分かっていてくださいます。祈ります。天の父なる神様、あなた以上に素晴らしい誠の父はおられません。そのあなたを私どもは共通の父親として、親としていただいています。その事実を集まり続ける中で、ますますはっきりと確認し合い、喜び合うあなたの共同体とさせてください。そのためにあなたが毎週毎週呼び集めてくださる、あなたの家のパーティーを楽しみ、励まし合いつつ、ある時には抗いつつ、私どもが集い続けるこの一年とさせてください。イエス様の御名によってお願いします。アーメン。無理なくお立ちいただける方はお立ちいただいて、賛美歌55番を主にお捧げしましょう。